時刻は11時20分に間もなくなります。さてここからですね、はちみつ情報局ということで今回初登場となりますね。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前から教えてください。
はい、関西学院大学総合政策学部2回生の佐藤萌と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今佐藤さんは関西学院大学に通ってると。
はい、はい、
授業は今日あったんですか？
そうですね、一限がオンライン授業でした。
オンライン授業で。ああそうですか。もうしばらく続きそう、オンライン授業は。
そうですね、6月も緊急事態宣言出てしまったので、ちょっと続きそうかな。
続きそうですか。オンラインなかなかね、対面とは違ってね、早く対面授業ねできたらいいですね。
そうですね、
今は何回生になるのかな。
あ、2回生
です。2回生になるんですね。はい、はい、もうこちら、出身はどちらで。
あ、北海道です。
北海道ですか。北海道から関西、はい、また兵庫県三田に、はい、それまでこの関西方面に来たこととかあったんですか、北海道の住まいの時は。
小学校の途中から、と中学校終わりぐらいまで、徳島県の方
で。徳島にお住まいで、はい、じゃあなんとなく雰囲気は分かっているという感じですね。で今回このラジオにね、出てリポートということなんですけども、はい、何かこうラジオに興味を持ったきっかけとかあったんですか？
そうですね、私の家では、お風呂でラジオを聞く習慣がありまして、
あ、なるほどね。
小学校本当に1年生からずっと、お風呂に入るときはラジオを聞いて、なんかラジオの英才教育じゃないですけど。
そうなんですね。誰の影響、お父さんお母さん
誰なんでしょうか。でも母が有線放送の、お仕事をしていたりしたので。
なるほど。じゃあそういうのが身近にあって。
そうですね。
どんな番組聞いてたんですかその時は。
そうですね、小学校の私がお風呂に入る時間なんで、だいたいその5時とか6時とかの地元の番組をよく聞いて。
地元の番組、それは徳島北海道の時。
徳島の
時、はい。どんな番組だったんでしょうね。
そうですね、
地元情報満載の。
地元情報のものとかもありますし、それこそ東京とかにもつながっていたのかなって思うような。
ネットでじゃあキー局の放送でしょうね。
は
い、
そうです。
どんな印象で聞いてましたその時。
本当に私ちっちゃい頃からそのラジオを聞くのが習慣になっていて、でそのラジオパーソナリティの方がすごく喋り方が上品で綺麗な声をされている方で、なんか本当に素敵だなと思って、私の小学校の卒業文集には、そう、将来ラジオパーソナリティになりたいって
書いてたんですね。
書いてあったぐらい好きでした。
そうなんですね。じゃあその後、まあ中学高校と、中学校までが徳島。
そうですね、中学校の2年生まで。
2年生までが。でその後は北海道に、
はい、
北海道のどちらでしたっけ。
北海道の釧路。
釧路に、はい、で釧路で、まあ、ガラッと環境 ね、
そうです
ね、変わりましたね。
あ、でも北海道の釧路で生まれたので一応。
もともと
小学校の1年生までは北海道。
あ、そうなんですね。でまた戻ってきたという感じなんですね。
はい、
何かこう放送部とか入ってたんですかその時は。
高校で、放送局というものに入っていて、
はい、
その放送局は一応生徒会の下の組織みたいなものなので、学校祭とかの運営の時に放送関係を手伝ったりとか、
あ、そうなんですね、
と個人的にはそのコンテストみたいなのが年に2回あるので、それに出場させていただきました。
アナウンス部門とか朗読部門とか。
私の方は、番組部門。
番組部門で。どんな番組作ってたんですか。
ラジオドキュメンタリー番組を作っていて、本当に地元 の、その活躍されている方だったりとか、はい、あとは学校で結構珍しいことをしている方とかにちょっとインタビューをして取材させていただいて、それを番組にしていたって。
企画立てて取材もして、もちろん編集もして、
はい、
全部やって。
そうですね、
一人で作ってたんですか。
あ、そうなんです。同じ学年の人がいなかった、 ったんで、一人。
そうなんだ。ちょっと寂しい。
そうなんです、ね。一人で入部したっていうのもあったりとか。
そうなんですか。
あと先輩も後輩も全員アナウンスとか朗読が結構学校自体がそういった方が強かったので、そっちの方が多くて。
あ、じゃあ番組制作はちょっと少なくて、
はい、一人で。
一人で活動していたと。はい、でもまあそこがラジオ作りのね、基本といいますかね、スタートですもんね。
はい、
でラジオに興味を持って、で今回このハニー FM でなんかリポートできないかということでご応募いただいたんですけれども、
はいはい、
今回まあご紹介いただくのはどんな話になりそうでしょうか。
そうですね、まあ、初回ということでは、うん、私のこともちょっと知っていただきたいなってことで、私の自己紹介とか、はい、
自己紹介含めて、
はい、あと地元のこととか。
地元、
はい、
地元はどっちの方ですか。
一応私の方では北海道、
うん、あ、北海道が地元。北海道は、釧路をご紹介いただけるということで、
はいはい、
まずどんな町ですか、釧路。
そうですね、うん、あの田舎なんですけど、はい、でもなんて言うんだろう、結構ちょっと離れ、ちょっと遠くに行くとすぐ自然があるっていう形になってて、うん、とてもあの住みやすくて、気候的にすごく住みやすいので、うん、一応北海道の中でも長期的住みたいランキング1位みたいな。
お、すごいじゃないですか。そうなんですね。北海道の、まあ、釧路といえばどのあたりに位置するんですか。
そうですね、道東の方で。
道東。道東って
、東側、右の下側。
あ、そっか。北海道の道で、で東で道東、
はい、そうです、
なるほど、はい、北海道東の方 で、はい、でちょっと南の方、
はい、そうですね、少し南の方です。
海は太平洋になるのかな、あれは。
そうですね、
へ、
はい、
で、まあ、気候も比較的温暖で、
はい、夏がすごく涼しいので、
いいですね。で冬は
冬は寒いです。
冬はどれぐらいまで下がるんですか、最低気温。
そうですね、最低気温マイナス10何度とかですかね、うん、
じゃあ10何度、3度も氷点下10度ぐらいいきますよ。
あ、本当ですか。
あ、そこはいかないかな、氷点下7度8度ぐらい。
あ、いい勝負。でも雪がすごく、
雪がすごいんですね、
は
い、
まあ、札幌の方とかの方と比べるとちょっとまだ少ない方ではあるんですけど、う
ん、どれぐらい降るんですか。
そうですね、なんか私がその通学路とかだとすごい雪をかき分けていくぐらいの、うん、はい、
かき分けていくぐらい積もるんですね。はい、1メーターか、まあ、2メーター近く。
そうですね、すごいね、積み上げるともう建物ぐらいの、高さになっているっていう。
溶けないですもんね、すぐにはね。雪をどこかに避けて、はい、それがどんどん積み上がっていくから、ね、壁のように、除雪車が走って。
そうですね、
あれって毎晩通るんですか、除雪車って。
もう多い時はほぼほぼ毎晩
です、ね、あ、そうですか。なんかテレビ特集で見ましたけど、なんか大変な仕事ですね、はい、あれもね。
そうですね、
でもそうしないともう閉ざされちゃうので。
はい、そうなんです、
ね、大事なね、お仕事で。
はい、
そっか。じゃあ雪が冬は大変。
はい、大変ですね。
逆に夏は涼しいので。
涼しいです、本当に。
なんかこうおすすめのスポットとかあるんですか、釧路で。
そうですね、うん、まず一応私のおすすめとしては、うん、和商市場っていうのがあって。
和商市場、はい、はい、
これは私のその地元の釧路は港町なので、
うん、港町で、はい、
はい、そういったところ、うん、その港の取れた海産物だったり、うん、そういったものが、うん、その市場に集まってて、それでそこで勝手丼っていうものがあるんです。
勝手丼、はい、
丼ぶりの上にそのお刺身を好きなように乗せて、はい、お金はそのお刺身ごとにお値段がついているので、うん、そこで支払いをして、
なるほど、
自分好きな、自分オリジナルの海鮮丼ができる、
うん、作ると、
はい、
例えばどういったお刺身があるんですか。
まあ、本当にいっぱいいろいろあるんで、うん、まあ、本当に
マグロとか
マグロ、
イカとか。
そうですね、はい、あと普通にカニとかも置いてあったり。カ
ニも、何がになるんですか。
私もあまり知識がないのでちょっとあれなんですけど、うん、花咲とか、あとは何ですかね、そういったカニは結構いっぱい、
美味しいんでしょうね、カニね、はい、いいな。じゃあそんな好きなこの海産物をこう乗せて、はい、お刺身なんか乗せて、 大体どれぐらいのお値段になるんですか？1500円ぐらいですか？
本当にそれもまちまちで、その好きなものを載せる分だけお金になってくる。
いくらとか載せたりしたら値段もちょっと上がっていって、
ウニとか載せたらちょっと上がったり
して。ウニか、ウニもあるんですね。ウニ美味しいんでしょうね、きっとね。
美味しいです。
そうなんですね、はい、そういった海の幸を楽しめる和商市場、
はい、
今の時期ってどんなものが取れるんですかね？
そうですね、私でも夏なので、
うん、初夏ってね、何でしょうね。
初夏って何なんですかね。ちょっと私も知識不足なところがあって、すいません、
まあ、なんかとりあえず行ってみたらいいです、これはね。和商市場に行きましょう。
はい、
慣れてないと教えてくれたりするんですか？
そうですね、
市場の人が。
市場の人結構、コミュニケーション能力高い
です。あ、そうね。あ、いいですね。気さくに話しかけたり話してくれたり。
はい、
そうなんですね。他にはどんなところがありますか？
そうですね、食べ物で言うと、竹老園さんっていう。
竹老園、
はい、
ところの何屋さんですか？
お蕎麦屋さん。
蕎麦屋さんで、
はい、はい、なんですけど、この釧路のお蕎麦は結構ちょっと特殊で、はい、緑色しているんですね。
なんで？
黒レダーが入って
る。黒レダーが入ってる。それは蕎麦的にはどうなの？いいのかな？
いや、いいらしいんです
けど。味はどうなっちゃうの？
味は普通の蕎麦なんです。
蕎麦なんですね、
はい。
黒レダー味はそんなに感じない。
はい、でも、ちょっと上品な感じがするんですよね。
釧路名物なの？この黒レラ入りっていうのは。
そうですね、一応、はい、天皇がお食べになったということ
で。そうなんですか。これを食べてみないと。ね、黒レラ入り、
はい、
釧路だけこれは。
そうですね、その竹老園さんってところの
名物なんですね、は
い、
じゃあ
そこの分店みたいな形で東屋さんっていうのが各地、はい、釧路の中にいっぱいあるんですけど、そこでお出しになっているのは、その緑色のお蕎麦なんですよ。
ほんのり緑、それともがっつり緑色なんですか？
ほんのり緑ですかね。でも、
そうなんですね、
見た感じ緑だなっていうのは分かる感じ。
そうなんですね。へえ、そばもなんとなくね、この身によっては、ちょっと緑がかかったりしますけど、うんうんうん、でもはっきりと緑って分かるぐらいなんでしょうね、はい、へえ、じゃあ和商市場と竹老園のおそば、
はい、
これを食べていただきたいなと、
はい、
食べ物ね。あとは観光スポットとか釧路あります？はい、
そうですね、釧路は丹頂鶴が来ることで。
丹頂鶴、へえ、どこから飛んでくるんですかね。
どこからっていうのはちょっとわからないんですけど、多分ロシア方面の方、
ね、から、
はい、冬の間、
冬越冬で来るんですね、じゃあね、
はい、
見たことないです、タンチョウズル。
本当ですか？
いや、あります？
あ、もう何度も。
あ、何度も普通にいるんですか？じゃあ
普通にいますね。道端に
タンチョウズル。
はい、
どんな特徴のあるんですかね、
タンチョウズルは。そのつがいで行動するのが、その群れの習性としてあって、そのよく2人で一緒にいたりするのがすごく可愛いですよね。
そうなんですね、
はい、その飛んでいる姿とかもすごく綺麗なので、
はあ、大きさどれぐらいなんでしょう？結構大きい。
羽を広げると本当に人、2人3人分ぐらい。
そんなに大きいんですか？うわ、迫力ありますね。
はい、
じゃあタンチョウズルが越冬でやってくると、
はい、
他にはどんなスポットがありますか、釧路？
そうですね、私のその釧路は一応、世界三大夕日の
世界三大夕日が見られるんですか？
はい、
すごいですね。
ちょっと世界のあと2つはちょっとよくわからないんですけど。
それ調べとかないと。あと2つ気になりますよ。あとどこなんだろうって。
そうですよね。
三大夕日のうち1つ、
はい、
見たことありますか、夕日？
もうほぼほぼ毎日見ているようなものなので。
やっぱり綺麗だなと思いました？
あ、でも確かに言われてみるとすごく綺麗だなっていうふうに思う、
あ、言われなかったら普通に見てた光景なんですね。
もうなんかそれこそ北海道のちっちゃい頃に その釧路で育っていたので、あんまりその気にして見たことはなかったんですけど。
やっぱりあれですね、そこに住んでると実感しないのかもしれませんね。
そうですね、
離れるとその街の良さがまた見えてきたりね、しますもんね。
はい、
じゃあ釧路に行ったら夕日をぜひ見ていただきたいな、はい、なんかこう見るスポットとかあるんですか、ここおすすめのスポットですよ。
そうですね、橋が、ぬさまい橋っていう橋があるので、はい、そこには銅像というかモニュメントが結構置いてあるので、そこと一緒に見るとすごく綺麗だなって個人的には思ってます。
ぜひね、コロナが落ち着いたらお出かけいただきたいですね。でそんな佐藤さんが、まあ、釧路から今回この三田の、ね、関西学院大学に入ろうということで、はいはい、なぜこう関学に入ろうと思ったんですか？
そうですね、私もそのもともと徳島の方に住んでいたのもあって、うん、結構関西のその文化というか、うん、風習というか空気感みたいなものが結構好きなところがあったので、うんうん、
はい、
でもう一回ちょっと関西行ってみたいな
ってい
うふうに思ったので、はい、
で関、うん、はい、関学を選んで、はい、で今は総合政策学部で学んでいると、はい、どんな勉強をされてるんですか？
そうですね、総合政策学部自体が結構幅広い分野について学べるところなので、でもその中でも2年生から私はメディア情報学科っていう情報に、うん、
メディア情報学科、
はい、入ったので、うん、そのメディア関係、例えば、はい、メディアリテラシーとかだったり、う
ん、あとメディアリテラシーちょっと難しいですね。どんな内容なんですか？メディアリテラシー、
メディアリテラシー、メディアに関するその、うん、注意する部分だったりとか、はい、メディア発信する、うん、時にどういったことを気をつけなければならないのかとか、うん、はい、どういった部分中心というか私たちが受け取る時に気をつけなければならないのかっていうものを学んだりする、うんうん、
情報ねそのまま受け取るんじゃなくてこうちょっと考えるということですね、はい、いいよね、なるほど。そういったものを他にどんな内容の授業なんですか？
そうですね、メディア関係でいうと、うん、あとメディア演習っていうものがあって、
メディア演習、
はい、はい、これは私が今金曜日にやっている授業なんですけど、はい、映像作品を作る、
映像作品を作る、はい、
はい、っていうもので、うん、ドキュメンタリー番組を今作っているんですけど、
ドキュメンタリー好きですね。
はい、
ドキュメンタリーどんな番組を作ってるんですか？
今はですね、うん、舞妓さんになりたい夢がある高校3年生についてちょっと追っていて、はい、
そうなんですね、はい、そういう夢を持ってる、
はい、でもやっぱりその舞妓さんっていう職業はちょっと、はい、厳しい世界でもあったりするので、
なんとなくそんなイメージありますね、
はい、そういったところでその葛藤を抱えている子で、はい、もう高校3年生ということでもう進路決定をしないといけない時期になっていて、そういったところでちょっと悩む彼女について取材させていただきたいなと思って、
うん、そうなんですね、もう取材とかできてるんですか？
そうですね、まだ取り掛かって間もない頃なんですけど、うんうん、
これから、
はい、
その映像をできた作品は見ることできるんですか？私たちは
授業内での発表
になってしまうので、あ、そうなんですね、残念、はい、じゃあそういったみんなこうドキュメンタリーとか番組作ったりっていうのをされてると、
はい、
あ、そうなんですね、これからそういった授業がどんどんまた深まっていく、
はい、
何かこう学校でサークルとか活動とかされてるんですか、佐藤さんは？
そうなんですね、実はあんまりサークル、うん、学校内のサークルというものに入れていなくて、うんうん、大学1年生の頃に、うん、やっぱりオンライン授業にすぐなってしまったので、
そうでしたね、
はい、春学期は私も北海道の方でずっと受けていた。
あ、そうですか、
はい、でこちらに来たのも、うん、去年の秋なので、
うんうん、じゃあまだ半年、
はい、
あ、そうですか。サンダの印象ってどんな感じですか？
すごく人がいいというか優しい、
人が優しい、
はい、
そうなんですね、はい、それどんなところで感じました？
もうこちらに引っ越してきて、うん、その日にいろんなところに、例えば大家さんというか、
うん、
大家さんだったり、はい、あと住宅の、うん、関係の方とかだったり、
不動産屋さんとか、
はい、鍵の関係とかだったりで、うん、いろんな地元の方に会ったんですけど、うん、皆さん本当に優しくて、
そうなんです、
母と一緒にここなら
すば大丈夫よ、
大丈夫よって、
あ、お母さんも一緒に来て、
はい、
そうなんですね。なんかこう方言とかわからないとかそういうのありました？そういうのはなかったですか？
あんまりなかったですけど、うん、はい、逆に私の方が方言出ちゃって友達に言われるっていうのは、
あ、そうですか。今全然出てないと思うんですけど、
本当ですか、よかった。
釧路弁になるんですか？
釧路弁っていうか北海道なのかわからないんですけど、語尾にさをつける、
さをつける語尾に、はい、例えばどんな感じで使うんですか？
なんたらさみたいな、
いこさみたいな、
いや、
ちょっと違う、え、なんでしょう、
難しいですね、
お腹すいたさみたいな、ちょっと違う、
違うんですけど、
使い方が分からない、
難しいですね、
難しい、はい、自然にそれが出てくる、
そうですね、
で友達に言われる時がある、
すごいさあさあ言ってるよ
さあさあ言ってる 今日別に出てないですね、澤さんね。
敬語だとあんまり出ないのかもしれない。
もっとこう、普段、普段な感じでいいですけどね。じゃあ、ちょっとサークル活動ができてない状態で。はい、じゃあ、他の活動はどう？授業以外は何かしてるんですか？
私、学生団体のドット JP っていうものに、
ドット JP、
はいはい、入っていまして、はい、
どんなグループですか？
はいこれはインターンを支援する、
うん、インターン、はい、
はい、インターンシップっていうのは、うん、まあその企業さんとか会社に行って、はい、うん、その就職前にちょっとお仕事させていただくっていう、うん、
はい、
まあ就活のものなんですけど、まあそれはやっぱり3年生がすごく多いんですよね、就活前っていうことで、
そうですね、
はい、でもまあそういったた形ではなくて、うん、その1、2年生から社会勉強の場として、うん、活動してほしいなっていうことで、その1、2年生に対してインターンシップを提供するっていう学生団体に、
はい、あるんですね、へー、はい、社会勉強として、はい、実際どこかも行ってるんですか？
私もその春休みの時に、はい、その三田 の、うん、市議会議員さんの方にちょっと、うんうん、はい、ついて一緒に活動させていただきました、
うん、じゃあ政治についてちょっとこう勉強といいますか、
はい、
どんな感じですか？
そうですね、議会傍聴とかもさせていただいたりの、ね、はい、すいません、
どうぞ。
やっぱり議会 の、 その生の現場が見えるっていうのがすごく面白くて、
なかなかちょっとね見えないね、はいはい、見る機会がちょっとないかもしれませんのでね、
はい、
実際見に行って、はい、どんな空気感ですか、議会って。
やっぱりその市の課題だったりとかっていうものを解決する場なので、うん、やっぱりその少し緊迫した時もあるんですけど、うん、実際そのサンダは、うん、優しい議員さんが多いので
やっぱり優しい、
はい、すごく会派室だったりとかはすごくお互いの議員さん仲良くされているのが見られて素敵だなっていうふうに思いました、う
ん
う
ん、なんかよく国会中継とかテレビでね見るときにこう、はい、結構やり合ったりね、うん、議長議長みたいなこうわーってなってね、はい、しますけど、そういうのではなくて、
そうですね、まあ議論が白熱するっていう、うん、その国会のようなことはあまりないんですけど、うん、まあ、やっぱりその意義だったりっていうものはあったりするので、うん、そういったところで
真剣なやり取りがあるんですね、はいはい、それそばで見ていると、
はい、
この活動はもうずっと続けていくんですか？
夏休みの、はい、夏休みというか春休みか夏休みの2ヶ月間っていうふうに決まって、う
ん、期間が決まってるんですね、はい、今後としてはどういったところをこう佐藤さんとしてはやっていきたいなとか見ていきたいなとかあります？
そうですね、まあ、うん、インターンシップは、うん、私の方のインターンシップは終わって、うん、その次私はそのインターンを支える側に今なっているんですけど、はい、そのインターンシップを支える側として学生さんにいい、うん、私のすごくいい経験をさせていただいたので、うん、同じようにその1年生だったり、うん、まだ経験したことない2年生だったりっていう方に対して、うん、いい経験になるようなインターンシップ提供、はい、できたらなっていうふうに思っています。
そうですか。で今後、まあ、このハニー FM いろんな、まあ、リポートとかね、はい、してもらいたいなと思うんですけど、どんなことをリポートしてみたいなと思います？
そうですね、うん、まず管学生について、うん、まあ、管学生に限らず、はい、サンダの学生についてとか、うん、サンダと学生っていうものをテーマにして、うん、いろいろ発信できたらなっていうふうに思っています。
いろんな学生さんもね活動されてますもんね、はい、そういった方々にもちょっと取材とか、
はい、
発信をこうできたらいいなということですね、はい、分かりました。じゃあこれからまた楽しみにしておりますので、はい、でこの後はまた授業があるんですか？
はい、授業があるんですね
オンラインで？
オンラインで。
オンラインで。そっか。そのオンラインって時間きっかりに始まるんですか？
そうですね、ズームなのでその時間に入って、うんうん、開始して終わるっていう形になって、う
ん、いっぺんにどれぐらい参加するんですか？
そうですね、授業によってもちょっと違うんですけど、はい、まあ、多い授業だと100、200。
おー、すごい。画面上それは全員出るんですか？
そうですね、参加人数だと100何人とかなんですけど、はい、まあ、でもそういった時には、うん、全員が全員出るわけではなくて、なんかページごとになっている。
よかった。もう、ちっちゃい顔でね、いっぱいずらせるのもうね、目が回りそうですけど、先生どこにいるんだろうみたいになっちゃうんで。じゃあオンラインで授業を受けてと。ああ、そっか。もうしばらく6月いっぱいまでは続きそうな感じですね。
はい、そうですね。
それ以降はまたね対面とかできたらね、はい、動きも出てくると思いますので楽しみにしておりますので、
はいはい、
授業の方も頑張って受けてくださいね。
ありがとうございます、
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のハチミツ情報局は関西学院大学で今ね総合政策学部で学んでいます佐藤萌さんでした。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。